そうですね、おととい、WWDC のね、キーノートがあって、まあ、去年もやったんですけど、今年も。まあ、それについて、うだうだ語ろうってことで。二人、なんと、白朗さんです。
こんにちは。
お願いします。はい。まあ、全体的な話をしたいんですけど、というか、全部を細かく話してると多分、2時間、3時間コースになっちゃうと思うんで、うん、あんまりこう、ディテールをね、話すよりは、
うん、
まあ、全体的な話と、あと話したいところを細かくちょっと突っ込んでいくみたいな、そういうスタンスでやりたいかなと思います。あと、まあなんか、WWDC の枝って結構どれが NDA になってどれが NDA じゃないかっていうのは結構難しいんですけども、なんか今年は、Apple のデベロッパーサイトに認証なしで行ってもいろいろ見れちゃうので、どれが NDA なのかとか、ちょっとわかりづらいんですけども。
そうね。もしかしたらやめたのかも。なんか、うん、毎年パッチもらうときに NDA だからねって注意されるんだけど、うん、今年はされなかったって人が結構いたので、
うん、
もしかしたらやめたのかな。でもオフィシャルにはやめたとはどこにも言ってないので。
そうそう。
うん。
うん、まあ怒られたら謝罪関係をする。
まあてか6000人とか人呼んで NDA とか言われてもって感じだから。
まあね。
うん。
まあ非現実的なのかもしれないけど。
そうね。
うん。
まあ一方で、その、今回はほとんど何もリークがなかったから。
うん。
ね、すごいよね。
そうそう、なんか、いろいろね、リークされてたうちに、当たってるものと全然外してるものとかいろいろあるんですけど、
うん。
なんか、予想した中で当たってた、僕らがね、予想した中で当たってたのが結構あって、
そうね。
かなりびっくりしたんですけども、具体的には、まあ、エピソード44で、広島さんが一番最初に言ってたカスタムキーボードっていう。
まさかこれが来るとは思わなかった、
ね。これが来るとは、まあまさか思わなかったね。
絶対来ないと思って。
あとはタッチ ID の API とか、
うん。
うん。あとテストフライトが公式にサポートされるとかね。
う
ん、ただ名前の Mac OS X の名前のヨセミテっていうのは、話題にしたんですけど、まあないでしょうみたいな感じで、うん、さらっと流しちゃったんで。
そう、出したのに、ここだけ、ここ一番簡単なところ外
しちゃった。外しちゃったっていうね。それは残念だったんですけど、
うん、
やっぱりでも、後でまあ、出てきますけど、まあ、Swift にしろ、いろいろね、こう、予想がもうつかないものが、こう、バンバン最後の方に出てきて、
うん、
結構びっくりしたよね。
ちょっとすごかったよね。だから今回初めてだと思うんだけどね、ハードウェア一個も紹介してなかったなって。
うん。
それで2時間やって、最後まで飽きなかったっていうのはちょっとすごいよね。
うん。
うん。
まあ、広島弁聞けなかったの残念だけどね。
確かに。
広島弁っていうか何、ジョニーアイブ。
ね。
そう、確か、だから、もう、ほとんど、クレイグ・フェデリギーとティム・クック、というかもうフェデリギーのワンマンショーみたいな感じだったもんね、うん、最初から最後まで。
うんうん。
そうですね。まあ、ハードウェアのアナウンスメントなかったんで、メディアの人とかはなんか、アップル終わったとか書いてる記事があったけどね。アイウォッチが出なかったからアップル終わった。
勝手に言ってるって感じだよね。
言ってろって感じだ
よね。まあ、いくつにまとめてやるってことだよね、全部。
うん。
うん。
まあ、メディアの人曰くも、ここ3年ぐらいアップル終わってるから。
まあ、今回はキーノートの途中で株価が下がんなかったっていうのがね、すごく嬉しかった。
おそうね、いつも下がるもんね。
そう、だだ下がりするんだけど、途中から。
そう
な
ん
だ。
うんうん、うん。
そう、みんなじゃあ、がっかりしたって言ったらには株価は下がんなかったっても面白いね。
うん
うん、まあ最初にそのハードウェア発表しないって言ったのも良かったのかもしれない、ね、
うん、あれでもそういえばスプリットしたんだよね。
7月かな。
まだしてない。
7対1にスプリットするっていう話が。
うん、そうだ。
うん。
まあちょっとこれも後で話したいけども、まあスプリットしてなんで安くするかっていうと、そのダウの、その、ダウ30の銘柄に入れたいからっていうんじゃないかっていうね。
へぇ。
そのダウ30って株価の平均で取るんだけども、だいたい平均価格が85ドルとかで、で、アップルをちょうど7対1にスプリットするとだいたいそのレンジに収まるっていう。
うん。
今までのだとちょっと高すぎるってこと？
そうそうそう。
さすが株でずっと損し続けてる白朗さんだけあって、詳しいですね。
さすがだね。まあでも本当にあのハードウェアの発表なかったから、こういつも最初になんか MacBook Pro の新しいのとか、まあ、Mac Pro の新しいのが秋に出るとか、
うん、
そういうのってまあいいけど WWDC 的には結構ディストラクションなんか邪魔なものっていう感じがするので、
そうなんだよね、うん、確かにね、そう、まあこれ行ったことある人はわかると思うんだけど、 その日に行ってハード出ると、買いに行かないといけないんだよね。信者的には。で、なんか、それをやってるとセッションが見れないとか、こう、いろいろ、まあ確かにめんどくさいので、こう、まあ確かにないっていうのは、まあそれはそれでいいのかもね。ハードはね。
確かになんか、ケンも言ってたね。確かツイッターがなんかで。新しいハードが出ると、買わなきゃいけないから大変っていう。
うん、そうそうそう。うん、そっちに気が取られちゃうんだよね。
うん。
うん、でも、本当はやらないといけないこともっといっぱいあるから。
そうだね。
うん。
しかも今回また2時間ほぼ多分超えてたけど、なんかいつ終わるの感はほとんどなくて、っていうのはそのアップル以外のなんか会社が出てきて、なんかどうでもいい商品のさ、あのデモとかしたりするのがあるよね、毎年。
うんうん、
今年はそれ多分まあ一社しかなくて、あのメタルのあのデモだけだったから、でしかも最後に行くにつれてなんか予想もしてなかったのがこうどんどん出てきて、ね、なんかこれはいつ終わるのかみたいな感じ。
そう考えるとすごいよね。
うん。
だって iPhone4 出した時とか、ハードウェア紹介して、SDK 紹介して、3社ぐらい呼んでたからね。
うん、
うん。うん。
まあその辺間延びした感じなくて、もうどんどん出してるっていう感じだったよね。
うん。はい。まあ、クレイグがさっきも言ったけど、ずっと出てたけど、なんか、ハクはこれについてありますか？
ああ、そうそう。その、僕が昔働いてた時のボスのボスのボスのボスのボスくらいがクレイグだったんだけども、まあ彼は本当に何だろう、クレバーな人で、まあ間口も広くて、まあ正しい判断をするっていう意味ではすごく、なんて言うんだろう、いい、すごい人なのね。うん、
へ
え。なんだろう、まあだから言ってみれば、まあクレイグに任せておけば iOS とか、その OS10 のブラッシュアップしていくっていうのはすごくね、適任だと思うんですよ。
うん。
まあ彼の判断に任せておけば、その、正しい判断を常にするだろうと。ただその、言ってみれば、その、彼はすごく普通のですね、常識人なんで、狂った判断はできないっていうね、うん。そこが弱みになるんじゃないかなと個人的には思ってて。まあ例えば iPhone に毛を生やすとか、そういったまあ多分クレイグは死んでもできない。で、スティーブ・ジョブス、スティーブとかはどっちかっていうとちょっとエキセントリックなところがあったんで、
そうだね、
まあ例えばフラッシュ乗っけないって言ったらテコでも乗っけないと。理由はあってもなくてもよくて、とにかく乗っけないっていう。そういうやり方は多分クレイグはできなくて、クレイグだったら多分アドビと話し合って、フラッシュを、
あ、なんとか
フラッシュアップとか、そういうベクトルに行くんじゃないかなっていう、そういうタイプの人ですね。
あの、スコット・フォーストールとかと比べても、そういう傾向が強いってこと？
そう、スコットはまあミニスティーブなんで。
そうね。あの人エキセントリックだからね。
そうそうそう。そこがまあスコットとかスティーブの魅力なんだけど、まあクレイグの魅力は正しい判断をする。
まあだからティム・クックと結構息が合うんじゃないのかな、そういう意味では。
ああ、そうそうそう。ティム・クックもリズメの人なんで。
だよね。
そう。ティムとクレイグのコンビっていうのはすごくわかりやすい。
なんかスティーブがいなくなってから、去年のキーノートとかはその iOS 7の UI とか紹介するときに、そのスコット・フォーストールが作ったそのスキューモフィズムとかをこう自分らでなんか裏でバカにしつつみたいな紹介があって、ちょっと結構オークワードな雰囲気があったんだけど、
ね、
今年はもうティムとクレイグがこう、もう俺たちのやってることがこれでいけるぜみたいな感じのちょっとノリノリ感があってすごい面白かったけど。
そうそう。うん、このいろいろ API の設計とかもすごくスッキリ感があるのは、まあ多分クレイグの力なんじゃないかなっていう。
ただからその、なんだろう、本当の意味でのすごい驚き、まあスイフトとか確かにすごいサプライズだったけど、その、スティーブがやるような驚きはないけれども、まあ安心感はあったよね。
うん。
で、なんか、そう、サードパーティーの言うことをちゃんと聞いてくれ、初めてなんかこう、僕の言うことを聞いてくれたんだ、みたいな、その、安心感というか、ね。
うん、
キーボードにしてもそうだけどさ、
うん、
まあただそこはやっぱり良かれやしかれで、まあそれも後でちょっと話すけども、まあそのアップルにとってサードパーティーがどういう位置づけかっていうのが、多分クレイグはクレイグで、その彼の考え方としてはもうちょっとプライオリティを割いていこうっていうことなのかなっていう印象。
なるほど。
今回確かに最初のビデオもデベロッパーのねビデオだったもんね、うん、いつも必ずねアップルの製品のビデオだから、
確かになんかアップルストアの新しい店を紹介したりとかそういうのなかったもんね。そ
うそうそうそう、全くなかったもんね、うん、もう本当にだから、あの僕ツイッターに書いてたんだけど、アップルバージョンのあのデベロッパーデベロッパーデベロッパーなんだよね、
うん、うん、スティーブ・バルマーの、
そうそうそう、あの100回ぐらい叫んでたけど、あの人はそう、まあこれがだからアップルバージョンの あれなのかなっていう。
うん、紙があるかないかっていう。
紙の量がだいぶ違うね。
紙の量とテンションが反比例してるのかな。
かもね。
まあちょっとじゃあそこは後でまた話そう。うん。一応じゃあ、後になるかもしれない。最初に、今回予想されてたけど来なかったやつを先にさらっと言っておきたいんですけど、
うん、
前に予想してた iPad でのスプリットスクリーンとか、
うんうんうん、
あとは Siri の API。
そうね、来なかったね。
その辺はまあ。
絶対来ると思ったけどね、ポッドキャストとか対応して
る。Siri なんかフォームキットでインテグレートするしないって言ってなかったっけ？
あ、言ってたね。あの、フォームキット、確かに言ってたね。でもその辺のディテールはまだあんまり発表されてないのもあるので
。そうね、何も発表されてないね。
というか、ホームキットもヘルスとキットとか、あと、まあ、クラウドキットとかさ、後でちょっと話すかもしれないですけど、なんか、はい、クラウドキットあります、こんなんです、はい、次、みたいな感じで。
そうね。あれ、一個一個すごい大きいと思うんだけど。
そうそう。例年だったらあれで多分ね、10分とか話してやるのかもしれないけども。
そうね、それぐらい盛りだくさんだったってことなんだろうけどね。
うん、そうそう、うん。そんな感じかな。まあ、この辺は多分、いずれ来ることにはなると思うんで、
うん、
まあ、秋にハードウェア発表するときにまた出てくるとか、新しいマイナーバージョンで出るとか、そうだね、そういうことかな。うん、
まあ、それは可能性は十分あるかもね。
うん。
うん。
まあ、あと、ヨセミテって名前は合ってたんだよね。
いや、合ってなかったの。ヨセミテって話をして、
うん。
うん。そう。でも、これはないよねって3人で、これは絶対来ないっていう話をした。
ちょっと惜しかったね。
逆張りだった。
なんか、だから、僕らっていうかみたいに、前、ヨセミテはこういう名前で昔、ま、アップルが使った名前だからとか言って、常識的な考えをするのは、アップルには全く通用しない。
通用しないね。
そういう常識的なのはやんない方がいいってことなんだろうけど。
うん、
そうね。スイフトとか名前もそうだもんね。
うん、
ね、
そうそうそう、うん。
あるところにぶつけてくるっていう。
ぶつけてくるっていう。
関係ないからね。
うん、はい。じゃあ最初、まあ OS10 の、ヨセミテからちょろっと話したいんですけど。
うんう
ん、まあ一応事前のリークとかの予想では、すんごいフラットな iOS7 的な UI になるって言って、みんなが期待というか不安の方が大きかったと思うんですけど、
うんうん、
要はまあ Mac の UI 結構好きな人がほとんど多いと思うので、
うん、
あれが iOS7 みたいになんかボタンがなくなってとか、嫌、
うん、
だなっていうのあったんですけど、まあそこまでじゃなかったですよね。
そうね。ちなみにその、詳細は言えないけど僕は入れたんですけど、
うん、
もう戻れないね。iOS7 入れた後 iOS6 を見ると、
うん、
なんかこうすごい残念な感じがするのと同じ感じがする。
なるほど。まあじゃあそれだけ、うん、こう正しいところを正常に進化したってことなのかな、
うん、なんかすごくこうスッキリして、
うん、
やっぱりその前、それこそ前のリビルドで話したと思うんだけど、やっぱ影がいろいろなんかこう濃いなと思ってる部分が薄くなって、でもまあゼロになってないから、
うん、
その辺がこうすごくバランスが良くなった気がするかな。
なるほど。まあ前回の44の延長戦でやったスペシャル2の時に、
うん、
Chrome が URL バーを隠す隠さないみたいな話をして、ちなみに rebuild.fmsp2 から変えるんで、まだ聞いてない人はぜひ聞いてほしいんですが、実際キーノートでもサファリの新しい機能紹介されてて UI とか、
うん、
これもちょっと URL バーが、
そうね。
なくなるような感じだよね。
うん、なくなるっていうかだから、ドメインだけしか表示しないのかな。
うん。
うん。で、サーティフィケートがあるページは会社名が出るんだよね。うん、アップルインクとかって。
EV サーティフィケートかな？
多分そうだと思う。
うん。
まあ、SSL のか、その辺のサーティフィケートを見て、なんか、それのネームフィールドか何かを拾ってるんだと思う。だからそもそも URL ですらないっていう。
ああ、うん。ドメインすら出てないってこと？
そうそう、ドメインすら出ない。アップルとかだとアップルインクって出るのかな？
うん。
で、そうじゃないところは多分こう、ドメインまでかな？
実際にでもタップすると出る感じだよね、多分ね。
多分ね。
うん。うん、まあでもそれ以外、あ、でも、なんだろうな、キーノートだと結構裏側の進化がいろいろ紹介されてて、まあスピーディーとか新しくなったジットとか。まあ地味に進化してるみたいな。
そうね。その辺の進化はちなみに、こう、まあこれ言っていいのかな、ベータ1だからだと思うんだけど、何も感じないね。多分ね、デバッグ版みたいな感じですごい遅くて。
ああ。
うん。
スピードって意味ではね。
そうそう、スピードって意味ではちょっと何とも言えないけど。
う
ん。うん、まあいつもベータはそんな感じだから。
うん。
製品版にはちゃんとしてくると思うんだけれども。
あとはなんか、フォント、タイトルバーのフォントとか変わったり、あとダークモードっていう、こう。
ダークモードなんてあったっけ？
タイトルメニューが黒にできるってやつ？
ああ、うん、あったね。
あれ結構評判なんか喝采になってたよね。
うん、
本当。
まあ、アーティストとかその方がいいのかな。
ま
あフルスクリーンにすればいいじゃんと思うけど。
そうね。
まあフルスクリーン自体あんま使ってないな。使ってる？
うん、使うアプリもあるかな。
時々試して、でもまあ慣れなくて挫折してるみたいな。
うん、そんな感じだよね。
うん。
なんかでも、本当は使いたいんだけどね、フルスクリーンモード、もうちょっと。だけど、うん、なかなか、なんかやっぱりその、例えばウェブの開発をしてるときは、結構頻繁にブラウザとエディター行ったり来たりするし、で、X コードに行くと X コードに行ったで、その、X コードとシミュレーターと行ったり来たりするから、その、ちょっと使いにくい。だ普通に使ってるだけだったらあれでいいと思うんだけど、開発してるとやっぱりちょっとやりにくいかな。
うん、僕が使うときはね、なんかポケットっていう、まあリーダー、リードイットレーターみたいなアプリの、
うん、
で記事をひたすら読むときと、あとはライトルームで写真編集するときかな。
あ、
要は本当にそれだけしか作業しないってときは使うけど。
そうだね。うん。
うん。まあ、あとは、コンティニュイティっていうテーマでいくつかあったんですけど、うんうん、まあ OS10 と、iOS の、まあ、すごくスムーズにいろいろ連携できるよみたいな感じで、
うん。
ハンドオフっていうのが、これはあれですか？結局、作業してるドキュメントとかをこう引き継げるみたいな、そういう感じなのかな？
そうだね、うん。うん。見てるウェブページを続きを読めるとか。
うん。
うん。
あとはなんだろう、メールの続きをそのまま、iPhone で作ったメールを、Mac の方で引き続き書けるとかね。
うん。これすごい便利だと思うけどな。
うん。
うん、特にその、やっぱり、なんかこう、僕、まあ今会社歩いて15分ぐらいのところにあるんだけども、家から。
うん、
その歩いてる最中にこうなんか適当に、まあ記事を読んでて、読み終わる前に会社に着くみたいなのがあった時とかに、
うん、
そっから続きをこうね、そのままデスクトップで読めるとか。
うん、
だ結構今までは着いてからもずっと小さい画面で読んでたりしたんだけど、そういうのをもう、ね、デスクトップに着いたら、デスクトップで読めるっていうのは割と便利だと思うけどな。
うん。
うん。
これってもサードパーティーのアプリに開放されるのかどうなのかっていうのはちょっと
分
か
んなくて。ああ、されるんじゃ、API 出てたんじゃなかったかな。
まあ、そこら辺はちょっとあまり触れてなかったのでね。
うん、確かにね。もしか、まあでもされたとしても、だから自分たちのアプリで。
そうね。自分たちのアプリ同士でしか繋げないと思うので、
ね、
その Mac ではサファリを使ってるんだけど、ああ、逆か。iOS で Chrome を使っていて Mac サファリとか、
うん、
そういうのだと引き継げない。当然のことながら引き継げないと思うので。
まあ、そうだろうね。
うん、
まあ、Chrome なんか使ってるからね。捨てたことをいいことに言うけど。
あとでも、なんか、デモでは多分出てこなくて、iTunes とかで、Mac で音楽聴いてて、で、続きを iPhone でそのまま聴きたいってあると思うんだけど。
ああ、なるほどね。
紹介してなかったんですよ。
iTunes 多分オワコンだね。
いや、そこがちょっと気になってて、なんか誰ももう iTunes の一言も出てなかったと思う。
だよね。
キーノートで。
うん。
だから、まあ、
ちょっと一緒にして仕切り直すんじゃないのかな。うん。
そのビーツの買収もそこら辺と絡んできて。
ああ、そうか。
多分音楽系のイベント毎年なんか別でやるじゃん、夏とかに。
うん、確かにね。
だからそういう流れかなってちょっと予想したんですけどね。
うん。まあ iTunes はなんか、うん、もうみんなが今、こう嫌ってるソフトになっちゃったから、ちょっと、ちょっと頑張んないといけない気がするね。うん、
まあハンドオフは、その作業するアプリもそうなんですけど、電話とか SMS とか、あとホットスポットを、セットアップしないでそのまま Mac からできるっていうのは地味にいいな。
あれはいいよね。
うん、
うん、あれは良かったな。で、あれ多分、部屋の向こう側からも通信できるって言ってるんで、Bluetooth じゃなくて、Wi-Fi を使って、
うん、
まあなんか、フォワードしてるんじゃないのかな。
多分、Bluetooth Low Energy は、その、プロキシミティっていうか、近くにあるかどうかだけを多分、シグナルで送って、その後のデータのシンクとか多分 Wi-Fi を使うんだろうね、多分、ね。
でも、同じ Wi-Fi が下にあったら多分、
あ、そっかそっか。
ボンジュール使って。
ボンジュール使って、
うんうん、見つけると思う。うん、
あ、そっかそっか。
まあ、電話できるのはすごく便利そうで。
だよね。うん。
あれはなんかもう、ああいうことをアップルがやるとはちょっと予想してなかったんで、なんかああいうのって、その Google Voice とかみたいになんか、あんまりこう、電話会社との、なんかいろいろやりたりとかあって、あんまりアップルはそういうことを開放しないところかなってちょっと思ったんだけど。
確かにね。
うん。
まあ多分落としどころは、その iPhone を使って電話はするっていうことで。
うん。なるほどね。
だから、それをその Wi-Fi でやるとかなったら多分喧嘩になるけど、
うん。
それは、 やんないっていう
あたり。ああ、じゃあ音声をストリーミングしてるだけなんだ。
うんうん。
まあ確かにね、その、SMS に関してもそうだもんね。
ああ、そっかそっか、そうだね。SMS はやり取りするけど、メッセージをコピーするだけだもんね。
うん、
そう、電話会社はだからこれを見てあんまり怒る理由はないというか。
なるほどね。
うん。データどんどん使って、うん、お金払ってくださいみたいな感じだもんね。
なるほど、なるほど。なるほどな。うまいこと、なんか落としどころ見つけてきたね。
その、フェイスタイムボイスとかとはまたちょっと違うってこと？
違うんだ。
うん。そうだね。喧嘩にならないですもんね。そうそう。いや、なんか、ホットスポットは今それやるためには、Bluetooth を使わなきゃいけなくて。テザリングってさ、Wi-Fi ホットスポットと Bluetooth テザリングってのがあって、Bluetooth の場合は、今でも Mac から、イニシエイトすることできるのね。
できるできる。
うん。でも Bluetooth にすると通信速度遅いから、し、複数台で共有できないとかいろいろあって。
うん、そうね。
うん。でもこれはすごい画期的な。
うん。
小さいけど画期的っていう感じだね。白朗さん他に Mac にするのなんかないですか？
今回はその下回りあんまり変えてないんじゃないかなっていう印象があって。
そうね。うん。
マーベリックスだとそのバッテリーに最適化したりってあるとか、パフォーマンス、その60フレームパーセカンドでブラウザが動くとか、うん、そういった点セールスポイントになってたけども、ヨセミテはどっちかっていうと、UI のブラッシュアップと機能追加みたいな感じでね。
うん。
うん。
まあやっぱり同時にやるのは大変だからじゃないかな。
うん、うん、うん。
うん。なんかインテル的にやるのかなもね、もしかしたら。2年に1回でこう交互にやっていくみたいなさ。下と上と順番にみたいな。
なるほどね。
うん。だやっぱ、なんかこう、どれもそうだけどさ、1年でこれは無理だろうみたいな変更もやっぱあるからさ。まあ、スイフトなんかもそうだし、メタルもそうだと思うんだけど。だから実はもう2年3年やっていて、なんとなくこうタイミング的に今こういう感じで出てるだけで、結構長いこと実は中ではやってたのかもしれないね。
うん。
うん。
まあそういうハードウェアとかチップ方面から WWDC を読み解くっていう記事がインプレスに出てましたけど、
ね、
白朗さん的に言うとチップマニアの後藤さんがね。
そうそう、うん、
まあ多分、チップのから見るとああいう風に見えるっていう、非常に面白い記事だね。
64ビット対応も終わったからちょっと時間できたし、スイフト作るかみたいな感じの書き方が良かったなと思って。いや、そんなに簡単じゃないし、みたいな。
まあ、Apple のパイプラインってハードウェアドリブンなんで、確かにまあ、あってはいるっていう感じは。
まあね、ハードウェアの会社だしね。
うん。
うまくこうタイミングが合ってきて、いろんなものをこう開放していくっていう。
うん、うん。
そういうとこだよね。
OS のスケジュールもそのハードの生産に合わせて、マイルストーン切るんで。
うん。
なるほど。じゃあ、そういう意味で、まあ、OS10 のところはそんな感じで、iOS8 に行きたいんですけど、まあ、さっきも言ったけどね、カスタムキーボードとか、あとは、エクステンションっていうのは、
うん、
これはサードパーティーのアプリからいろいろ、システムに変更を加えられるという。まあ、この辺はまあ、Android を使ってきた僕とかから見るともう、ようやく来たかみたいな感じはあるんですけど、うん、でもやっぱりアップルウェイというか、まあアップルらしいやり方でね、全部をいきなりバッと開放するわけではなくて、
うん。
こう、痛いところをピンポイントでこうついてくるという。
そうね。
ところはアップルらしい、
ね。一応だからアンドロイドを横目に見て、ああ、これやると良くないな、みたいなのも分かった上でやってるようなところがあるのかもね。
うん。
やりすぎると良くないなとか。
そうそう。
うん。なんか誰か言ってたよね。アンドロイドはだから iOS のベータ版だみたいなことね。誰だったかちょっと忘れたけど。なんか、アンドロイドで3年ぐらいベータやったしそろそろ大丈夫かみたいな。
うん、確かに、そう、先人がいるとどういうところで問題が起きるかっていうのはよくわかってるという。
うん、そうね。
そこはあるかもしれないね。具体的にはそうですね。まあ、キーボードは、まあ、広島さんがね、言ってた通り、カスタムキーボードを追加できるというので。
うん。
まあ、多分、ひらがにみたいな。
うん、まあ、そこで最初にひらがに持ってくる
あ、これね、聞いててわかんないかもしれないですけど、広島さんが作ってる、ひらがなしか入力できないキーボードとか、あるんですけど。まあ、あとでも、自然に考えると、まあ、ATOC とか、
うん、も
うあとは一番のライバルの Google。
そうだね。まあ、
当然 Google IMA を出してくるんだろうな、という感じだよね。
まあ、ネットには繋いやダメよって、ちゃんと布石は打ってあってね。
うん。いや、でもなんか、デフォルトはもうそうなんだけど、
うん、OK すれば
っていう。OK すればできるって言ってたね。そうそう、うん、多分はネットでだから動かない、繋がないモードで動かなきゃいけないという。
そうだろうね。うん。うん、
でも今も Android の Google IM も確かそうだったような気がしますけどね。基本的には。うん。まああのね、しめじとかいう、まあ、中国系のあの IME で、こう、黄色側的なね、あの動きをしてるような、あの噂とか、そういうことがありますからね。
なるほどね。
その辺は Apple も相当気を使うと思うんですけど。
そうね。
うん。あと思ったらなんかこう、ワンパスワードとか、テキストエクスパンダーみたいな、なんかこう、今までキーボードにフックできないためにいろんなハックをしてた、コピーペーストでクリップボード経由にしなきゃいけないとかいうアプリがいろいろあったじゃん。
これ多分すごく便利になると思うな、この辺は。うん。うん、
多分どういう風に切り替えていくのかっていうのがやっぱり重要で、この間の44の時もね、あの、Android にはキーボードがあるけど、キーボード切り替えがひたすらめんどくさいっていうことを言ったんで、
うん、
iOS はそこをどうやって解決していくのか、ちょっとまだわかんないんですけども。
うん。まあ最初はだからキーボード全体を変えるしかないけど、
うん、
テキストエキスパンダーみたいなのはだからもしかしたら、英語キーボードのまま使いたいみたいなのがあるかもしれないから、
うん、
なんか違うエクステンションを次でもしかしたら出してくるかもね。
そうそう。丸ごとキーボードを全部インプリメントするんじゃなくて、
そうそうそう。
クリップボードを提供するためのエクステンションみたいな。
うん、なんかそんな感じにもしかしたらやってくるのかもしれないけど、うん、まあ今んとこはパッと見あれ全部キーボード作れってことだから、
うん
うん、
そこら辺が、ワンパスワードとかまさにそうでさ、キーボードにワンパスワードボタンが出てきて、こう、ドメイン検索したら入力できるとかだと相当いいと思うんだけどね。
確かにね。
はい。あとは、エクステンションについては、なんていうか、シェアシートとアクションシートぐらいなの。
うん、
あとは、ウェブ、ページの翻訳とかも例にやったけど。
そうね。
結構限定されてくるってことなんだよね、多分。
え、でも、ポップオーバーを使ってるのが一個なかった。あ、あとほら、そう、写真のね。
うん。
うん。
写真のフィルターだよね。
ウォーターロックだっけ。
うん。
うん。だから一応、結構いろんなことができるんじゃないかな。
うん。
あの、デモを見る限り。
でも多分、Android のインテントシステムとは、まあ、ちょっと似てるようで違うというか、多分、なんか、かなり、こういう操作で、こういうインとアウトっていうふうに、もうシステムで多分決められて、
決めな、それは決まってるだろうね、きっとね。うん、
ってことだよね、
多分。うん、まあでも、これも、その、こう、今までできなかったようなアプリが、いろいろ出てきて、
うんうん、
あの、楽しみではあるかな。
あと、そうそう、だから、OS10 のとこで話忘れましたけど、あの、ノーティフィケーションセンターにウィジェットが置けるという。
ね、これ
結構衝撃というか、
うん、
なんかちょっと早くも僕の中ではこれダメだろうってちょっと思っちゃうんですけど。どうですか、ね、
それはなんで？
いやなんか、
年すぎるんじゃないかな。
うん、だってOS10 のダッシュボードでもそろそろこれでオワコン感はだいぶ強まってきてると思うんだけど、うん、あとデモで出してたなんか eBay かなんかのウィジェットもものすごくなんかダサかったし、ちょっとあそこに自由度を与えるとなんか、かなりカオス感出てくるなとはちょっと思ったんだけど。
うん、確かにね。
まあ以前のアップルの哲学からするとありえない選択かなっていう。
まあでもほら、アンドロイドみたいにホームスクリーンに何でも置けるようにしないで、
うん、
でもウィジェットみたいなことを言うとやっぱあの辺が限界なんじゃない？
確かにね。
うん。
まあ、ノーティフィケーションセンターは常に出てるわけじゃないので、
そうそうそう、
あの、デスクトップにやるのと比べると、その、まあ、バッテリーとかにもしかしたら最適化しやすいっていう理由はあるかもしれない。まあ、ノーティフィケーションセンターの使い方知らない人って結構多いと思うんですよ。うちの奥さんとかね、ノーティフィケーションセンターほとんど使わないからね。だから、そういう人の場合はほとんど表示をしないので。
確かにね。うん、あの、スワイプした時に出てくる以外の出し方わかんない人とかいるかもね、もしかしたら、ね。
いるいる。
うん。うんとはなんだろう、ファミリーシェアリング。
はい。
ね、この辺も、なんか、ちょっと昔のアップルだとなかなか考えられなかったような感じの。
そうですね、ファミリーシェアリングは、これ、アップと、あと音楽とかビデオとかも入ってくるのかな？
写真と、ビデオ、音楽、アプリ、
うん、
その辺、ドキュメントもかな？シェアできるのかな？
うん、
そうね。まあ、ファミリーシェアリング、最初にこう、セットアップするときに、これをファミリーのユニットとして登録すると、あの、カレンダーとか、写真とかを、まあ、デフォルトで設定できるようにできて、あとは、Find My Friends も、まあ、オプションなんだけど、設定するようにできると。です。かつ、iTunes で買った音楽とかアプリも、許可して共有することができるという。
そうだね。
ことですね。うん、
まああれ6人までっていうことで、
うん、
まあメキシカンみたいに30人家族は勘弁されない。
まあね、確かにね。
まあそれだとまあアプリが全然売れなくなっちゃうってことだからね。
うん。
さすがにイミテーションはいるか。
そうだろうね。
うん。
あとクレジットカードもまあ一個共有になるということだよね。基本的には。
そうだね。うん。
うん、でも見て思ったのはその、あくまで、アカウントのシェアであって、マルチアカウント的な機能はやんないんだなっていうね。
うん。
その、一人一台デバイスを持つっていう、その。
うんうんうん。そこは変わってないよね。
そうね。
うん。
まあだからみんな一台 iPhone 持って、それで曲をシェアし合うみたいなユースの、
うん。
う
ん。
まあどっちかっていうとアプリと、あとあのゲームが面白かったよね。お父さんにこう聞かないと買えないみたいな。
ああ、そう。それはすごくいい。
ね。
ね。
あの、子供の、例えば iPod Touch とかに、入れて、アカウントは違うアカウントなんだけど、家族アカウントに共有して、で、有料のアイテムとか買おうとすると、あの、親のアカウントに許可をもらわないと買えないという。そ
う
そう
そう。うん。
これは今の世代で子供がいる人にはすごくいい変更だよね。
そうだね。
ただ、あの、このアプリ共有がどうなるのかちょっと興味あって、あの、家族で全部のアプリ共有すると、まあ、共有したくないアプリをインストールしてる人もいるんじゃないかなっていう。
あるよね。カレーログみたいなアプリとかね。
そうそうそう。あの、出会い系のアプリとかさ。
そうそうそう。どうすんだよ。だから一個一個。あと、まあ、あの、まあ、誰とは言わないけど、誰か言ってるのは、履歴を消したいって人が言ってたね。
ああ。
もう、これは必ず使わないといけなくなるのは見えてるんだけど、
うん、
今までの履歴を消すことはできないのかなっていう。奥さんと共有する前にね。
うん。
うん。
プライバシーモードみたいなのあるという。
そうだね。
あ、インコグニートモード。プライバシー
ブラウジング。
うん。インコグニートアップストアだね。
怪しいアプリばっかり、
ね。いや、それはなんか必要になるかもね。
うん。
うん、はい。じゃあまあさっき言った、ちょっと話しましたけど、この、エクステンションのところっていうのは、この、アップルが今まであんまりこう、やらないと思われていたっていうのは、その、実際にただリソースが足りなくて、やらなかっただけなのか、こう、木が熟すのを待って、今こそやるべきだっていうふうになったのか、その辺の考え方はどうなんですかね。
うん、例えばその、さっきちょっと言ったアップルウェイっていう話なんですけど、
うん、
まあ、アップルウェイで言えば、まあ、あんまり、言うと、その、まあ、そんなことないと怒られるかもしれないんだけど、
うん、
まあ、彼らのやり方としては、まあ、彼らのやることがファーストプライオリティ。
うん、
で、まあ、アップルの作る UI が世界で一番良くて、作るハードウェアが世界で一番良いと。
うん、
で、サードパーティーの作る UI とかアプリっていうのは、まあ、あってもいいけど、まあ、むしろない方が世界が綺麗になる。まあ、プライオリティとしては、あの、ごく低かったんですよね。
うん、まあ、それはなんとなくわかるね、確かにね。
うん。で、例えば、ただそれが今回、その、タッチ ID の API 開放したり、キーボードとか、ノーティフィケーションウィジェットとか、ノーティフィケーションセンタービジェットとか、エクステンションとか、その、こんなにサードパーティーに優しい感じの API になったのはなんでかっていうと、まあ、多分二つくらい理由が、まあもっとあるかもしれないですけど、二つ考えつくのは、一つはその、さっき言ったクレイグが、まあサードパーティーのエコシステムにもうちょっと優しくしないといけないっていう思想を持ってるんじゃないかっていう。うん、まあクレイグのおかげじゃないかっていうのが一つ。まあそれからもう一つが、その、iOS5 くらいからちょっと漂ってたけども、Apple 的にはやりたいことはやり尽くしてしまった感っていうのがあるんじゃないかっていう。
うん、
で、その、まあ、自分たちがやりたいことは大体やったから、じゃあま、ちょっと暇だから、あいつらの面倒見てやるか、みたいな。ま、そういう雰囲気が、まあ、なきにしもあらず。
うん。
その、まあ、そうだね。UI を前回変えて、まあ、だから前回なんかは本当サードパーティーのことは知らんみたいな感じで、思いっきりめちゃくちゃ変えたりとかしてるのに比べると、全く真逆だからね。
うん。
方向としてね。ただ一方でその、例えば Swift とか4年ぐらいもう開発してるんだけど、で多分キーボードも、昨日これジョン・グルーバーが多分言ってたと思うんだけど、もう何年もやってるんだよね、みたいなことを、
うん、
ジョン・グルーバーがそのアップルの人から聞いたらしくて、うん、要するに、たまたまこのタイミングでいろいろ出てきたのかもしれないけどね。その、だからキーボードやるには XPC が必要で、そのためには、 まずサンドボックスが必要でって言ってたら、サンドボックスが入ってきたのはライオンだから、うん、3年ぐらい前から多分いろいろやってて、で、こう、まあ、プラス機が熟してきたとか、その古いハードをサポートやめたから、
うん、
メモリが最低でもこんだけあるとか、こう、いろいろそういうのも重なってきて、に加えて、まあ、そのクレイグの判断もあって、こう、こういう感じになってきたっていうのは、まあ、大体正解じゃないかなって気はするけど。
まあ、そうね。サンドボックスとか、そのセキュアな環境が揃ってきたっていうのも一つ確かに。
ね、大きいよね。
うん、うん、
で最初からそんなことやっぱできないし、だって最初の iOS とかはやっぱこう、サードパーティーには何もさせないぐらいにしとかないと、こう、何が起こるかわかんないから、マルウェアとか。そういう意味では、その、そういうことをさせても大丈夫な環境とか下回りが揃ってきたというのはまあ大きいのかもしれないね。
うんうん。まあそれもあるかもね。
うん、
まあただそれで今回 API 出して蓋を開けてどうなるかっていうのはちょっと見てみないとわかんない。
まあね、確かにね、うん。結局またなんかいろんな問題が出てきて、セキュリティのね。
Android っぽくなっちゃうかもしれない。
まあね、確かに。
まあその、一回ゆるく出したものをきつくするのは相当大変なんで。
そうだね。
あの最初はデフォルトを厳しくしておいて、開発者をこう、慣らせておいてから、徐々に緩めていく方がいいよね。
うそう、うん。開発者もその方が喜ぶしね。こう、締められてたものが。
もうだからね、完全にストックホルム症候群だよ。もう7年いじめられ続けて、やっとちょっとこういうのが出て
きた。圧縮されるとね。
そうそうそう。もう、今アップルが神様のように目は感じてると思うけど、いやいや、これまで散々ひどい目に遭ってきたから、みたいな。
本当そうだよね。うん。ストックホルム症候群はまさにその通りだと思う。あと、まあ、iOS8 細かいのがいくつかあるんですけど、まあ、さっきも言った通り、ヘルスキット、ホームキット、クラウドキットに関しては、
うん、
一個一個は結構大きいものだと思うんですけど、もうほとんど30秒程度しか紹介されなかったので。
ね、何が起きるのかまだ全くわかんないよね。
わかんないね。
うん、
まあ、この番組のリスナー的には多分、クラウドキットっていうのが、あの、一番、興味あるところかなと。つまりそのモバイル開発とサーバーサイド、うん、まあ先週のエピソードかなんかでもパーツの話とかしましたけど、うんうんうん、ただね、まああの、アップルが出すクラウドのサービスに、が信頼できるかっていうのが一つあるし、うん、あとは当然これやると、その他のプラットフォームに完全に閉じちゃうことになるよね。うんうんうん、その、ちょっと iOS で、うん、あの、ちょっとゲームとか出してみて、
うん、
サーバーにクラウドキット使って、
うん、
やったんだけど、ちょっと Android 版出したいっていうともう完全に違う世界になっちゃって、
そうね。
データをちゃんとエクスポートできるのかも不明だし、
うん。
そこはちょっとリスクとしてかなりでかいっていうのはあるよね。
うん。だ僕これその、今の、例えば若い人がベンチャー、まあ、スタートアップやって、大きくしたいぞっていう野望があるんだったら、うん、使わない方がいいと思うな、やっぱり。
うん。
その基本的にはまあロックインされるし、その、まあ Apple がその、アップルはロックインしたいから出してるっていう理由で出してるだけじゃないと思うんだけど、ロックインされるっていう事実は事実だから、
うん、
やっぱりか、ちょっとでも大きくしたいと思うんだったら、こういうのは使わない方がいいと思うんだけど、一方で、例えば僕とか、まあ僕らの世代に多いんだけども、一人とか二人でやってて、もうずっと Mac の開発ばっかりやってて、一個二個アプリケーションをこうずっとやってて、まあ自分たちはこう、それでずっとこう、あの、収入を得てる人たちみたいな人たちは、そもそも他のプラットフォームに行くつもりが、鼻からないから、
うん。
で、その、もうなんかアプリに忠誠を使ってる人みたいな人がいっぱいいるから、そういう人たちが、その、なんだろ、今までは、もうやりたくないのにサーバーのメンテしてたみたいな人が結構いっぱいいるんですよ。
うん、
その、特にクライアントサイドずっと作ってる人は、本当はサーバーやらなくていいんだったらやりたくないみたいな人も結構いるから、
うん、
ずっとそのね、クライアントの開発だけをしてたいっていう。だそういう人たちにとっては、まあ、これは結構嬉しいんじゃないかな。だからプッシュノーティフィケーションとかだってもうね、サーバー立てなくていいし、
うんうん、
その、まあだからアップルが大きな野望を持って作ったのか、それともそういうデベロッパーのにこう、なんか優しくしてあげてるのか、その辺はよくわかんないんだけれども、
うん、
まあ。あの、一つはあの、アップルデータセンター余ってるんじゃないか説っていうのがあって、1年半くらい前かな、すごくでかいデータセンターをどっかに作ったんだよね。
うんね、
で、まあ、その使い道がゴニョゴニョゴニョで余ってるんじゃないかなって。
なるほどね。
まあ、邪推だけど。
競合がさ、まあ、この辺はパーズとかね、まあ、Windows、Azure とか、まあ、Dropbox とか当然競合になってくるけど、うんうんうん、まあ、それをこう殺すというよりは、Apple のエコシステムの中でもっと幸せになりたい人はなってもいいよみたいな。
なったらって感じだと思うね。
うん、そういう 感じだよ
ね。うん。だから Apple でしか、iOS でしか動かない、それこそなんだろう、トゥードゥーリストとかさ、リマインダーみたいな小さいアプリで、まあ、UI がよくできてるみたいなアプリが、まあ、ちょいちょいあったりするじゃない、
うん、
で、今まで iPhone でしか対応してなくて、iPad もしたいけど、そうするとシンクしないといけなくて、なんとかかんとかっていうのが、
うん、
あ、めどくさいなってやってない人が、簡単にできるみたいな感じが、実はすごくたくさんそういうデベロッパーがいて、
うん、
そういう人たちにこう、使ってもらうのが、まあ、なんとなく最初の理由かなっていう。
そうね。
うん、そこで止める気持ちは、アプリはもちろんないと思うんだけども、
うん、
一方で、僕らもそのアップルがいきなりパースをなんかこう乗せ替え、なんか塗り替えるみたいなのは、
うん、
鼻から期待もしてない
そう、ね、
だろうから、うん。
多分まあ iCloud のなんだろう、データシンクとか、コアデータか、
うんうん、
とかみたいにこう、まあ使ってみる勇気のある人柱がいて、なんか使えねえとかいう話を聞いて、で、まあ小さいアプリを作るならいいかもみたいな、もう、アスタリスクマーク付きみたいな、
うん、
そういう感じだよね、多分ね。
うん、多分ね。
うん、はい。あとは、ま、iOS 8で出てきたのは、こう、メタルっていう。
メタル出たね。
はい。これも発表を見たときから、まあ、これは白朗さんが話すんだろうな、みたいな。
いや、ほんとね、メタル。40分くらい話してる。まあ、そのメタル、名前からしてメタリックでかっこいいんだけども、これはその、この間 GDC の時にもちょっと話したけれども、まあ、業界全体で、描画 API のレイヤーを薄くしていこうっていう動きがあって、
うん、
まあ、例えば AMD はそのマントルっていう、まあ、メタルっぽい、メタル、まあ、どっちかっていうとメタルが後なんだけども、
うん、
マントルっていう薄いレイヤーを出して、それに応える形で、マイクロソフトはダイレクト X12 っていうのを出して、
うん、
まあ、それにひっついて、今回その iOS でもメタルっていうのを出したっていう、
うん、
まあ、そういう経緯だと思いますね。で、ただその、ちょっとその、まあ、マントルとかダイレクト X12 と違うのは、PC の世界っていうのは、今 GPU はむちゃくちゃ速くて、本当にスーパーコンピューター並みに速くて、
うん、
で、どっちかっていうと CPU 側がボトルネックになってんのね。
うん、
で、だから例えばその PC 側で、その CPU がボトルネックになってるから、マントルを使うっていうのは、理にかなっていて、
うん、
で、PC でマントルを使えば、その描画コールをどんどん発行できるんで、よりリッチなグラフィック表現ができる。そこまではすごくいいストーリーなんだけれども、モバイルデバイスで言えば、今、その、現時点でボトルネックになってるのって、大体 GPU か、そのメモリー待機なんですよね。
うん、
で、例えば GPU はその、まあ、iPad で言えば、ニュー iPad で言えば、その2048とかそれだけの解像度を埋めるだけのパワーがないんで、まあ普通のそのハイプロファイルなゲームでは大体 GPU がボトルネックになってると。
うん、
で、今回その Apple が発表したメタルっていうのは CPU に優しい API なんで、まあ例えばその、なんだろうな、10倍描画コールが速くなって何が嬉しいかというと、まあ CPU がその分暇になるっていうことなのね。
うん、
で、GPU 的にはまあ、全く変わりないっていうと嘘だけども、ほとんど変わりがないと。
うん、
なんで、絵が10倍綺麗になるわけじゃなくて、CPU が、まあ、10倍暇になると。で、暇になったところで何をするかっていうのが問題になっていて、Epic のデモでも言ってたけども、まあ、例えば CPU で、物理シミュレーションをもっとリッチにするとか、
うん、
AI をリッチにするとか、
うん、
まあその見た目が画期的に変わるっていうよりは、なんか、まあ地道に、その、なんだろうな、地道に少しいいゲームが動く、まあそういったくらいの効果かなと。
うん、なるほどね。
で、あとはその、CPU が暇になる分バッテリーが食わなくなるっていうのは、まあモバイルデバイスにとっては嬉しいかもしれない。うん、
なるほど。いや、結局その GPU がボトルネックになってるっていうのは、その、GPU をこうリアルタイムにガンガン呼び出してるとそこで重くなるので、今の現状だと CPU でなんかこう、バッファーをしてから GPU を呼び出したりとか、そういうなんか無駄なことをやってるのが、こういうこの新しいメタルとかを使うと、そういう小細工をしなくて良くなるみたいな、そういう感じなんですか？
そうですね。まあパフォーマンスで言うとその、ワンコそばみたいなもんで。
ごめん、全然わかんない。
GPU としてはもうどんどんそばを食い続けてるわけね。
うん。
でも、蕎麦食い続けて食い続けて、これ以上、その蕎麦食えないところに、その、ワンコ蕎麦の、その、なんていうの、蕎麦を持ってきても、これ以上食えないと、ね。まあ、そういう状態なわけですよ。
うん、
で、そこでその腕のいい蕎麦職人を呼んできたところで、まあ、あんまり意味はないと。
うん、
例えばわかりますかね。
はい、わかるよ。デメタルだとそれはどうなるんですか？
デメタルはその腕のいい蕎麦職人なわけですよ。
もっと蕎麦がいっぱい出てくるけど、まあ結局 GP は食えないってことだよね。
そうそうそうそう。もうお腹いっぱいですと。勘弁してくださいと。
あ、
これちなみに物理エンジンってまだハードウェアではやってないの？
ハードウェアに移したいっていう、その、
5、6年前ぐらいから物理エンジンをなんかハードでとか、ベンチャー結構あったよね。
そう。で、PC 側ではその、GPU でだいぶ動かせるんですよね。で、その iPhone のモバイルのアーキテクチャで言えば iPhone 5S くらいでやっとその GPU 側でも似たような汎用コンピューティングができることになって、
うん、
で、その一つメタルで面白いのは、シェーダーっていうですね GPU に食わせるマイクロコードがあるんだけども、それをその C++11 で書けるんですよ。で、他のアーキテクチャ、例えば DirectX だとシェーダー専用のその HLSL っていうランゲージがあって、うん、OpenGL でもそのシェーダー専用の言語で書くんだけども、メタルでは C でシェーダーを書けると。
それって結構実は地味に画期的なことじゃないの？
うん、地味に画期的だと思う。うん、で、何ができるかっていうと、まあ CPU のコードと GPU のコードが同じに書けると。
そうだね。
うん、で、例えばその、OpenCL とかっていうオープンな規格もあって似たようなことができるんだけども、
うんうんうん、
まあ、メタルはもっと OpenCL の思想を取り入れて、さらにマントルの思想も取り入れて、こう、なんて言うんだろう、組み合わせていいとこを取ったような API になってる。
これメタルって A7 でしか動かないの？
うん、多分その、まあ A7 でしか動かないか、まあ、A6 とかだと CPU でだいぶエミュレーションして遅くなるとか。その GPGPU って言うんだけども、General Processing on GPU かな。うん、まあ、その GPGPU を動かすには多分 A7 でしか動かない。
これはそのゲームとか書く人にとって、その OpenGL の API っていうのがなんか、使い勝手がよろしくないみたいな記事よく読むんですけど、まあ、さっきの AMD のマントルとか DirectX とかみたいに、こう業界的にはもう OpenGL をやめようみたいな感じになってきてるってことですか？
そこは難しいところで、まあ現実的にはその OpenGL が、クロノスっていうコンソーシアムがその温度を取って、その業界各社が集まって仕様を決めてるんだけれども、まあ各社が集まってるんで動きが遅くて、なかなかドラスティックな改革ができないと。なんで、例えば AMD とか Apple が俺辞めたっていうのは、まあ、まあ多分管理袋の方だと思うけれども。
これ、フラッシュ的なポジションに行くのかな、もしかして。
まあ、業界的にはなんとかクロノスが温度を取って、新しい OpenGL をまとめないといけないところなんだけど、それができるかどうかちょっとわかんないですね。で、ゲーム開発者にとってみれば API が分散化するっていうのは、まあ、間違いなく良くないことなんで。
そうだね。一方で、その、みんな、競技はその、ユニティとかを使うから、
うん。
その、まあ、エンジン作る人は大変だけど、その上の人はあまり関係ないんじゃないのかな。
まあ、その見方もあるね。その、まあ、8割くらいの人はゲームエンジン作って、使って、残り2割くらいの人はヒーヒー言いながら、各API に対応すると。
ああ、ゲームのミドルウェアを作ってる人が死ぬと。
そうそうそう。ゲームのミドルウェア作ってる人と、ハイエンドのゲームエンジンを自社で作ってる会社、EA とかね。その辺が死ぬと。
これだからうまいアウトソースだよね。オープン GL を今までメンテしているのは、要するにそこをマップルがやってたわけじゃん。で、なんか GPU のコマンド丸出しみたいなのをこう作ることで、そこの開発で標準化するのはユニティとかに、だからアウトソースしてるみたいな感じだよね、だから。
まあそうね、そうね。うん、まあで、ゲーム会社としてももうゲームエンジンはユニティとかにアウトソースしてるんで。
そうだよね。
まあ、ユニティ頑張って、エピック頑張ってっていうことでは、
うんうん。
まあ、こういう傾向も結構、なんかアップル的というか、その、W3C とかで、変な HTML5 の拡張とかやってるわけだけど、まあ、そういうのを W3C で仕様を作られるのを待ってると、もういくら経っても進まないから、うん、もうサファリとかで勝手に JavaScript とか実装しちゃって、それを、うん、仕様の方に 反映するっていう。
そうだね。
そういう感じになってきてるもんね、うん、最近は。
うんうん。まあそう、その、仕様がその、なんて言うんだろう。分散と集中を繰り返していくと思うんだけども、
うん、
今はちょっと仕様が分散しつつある。
うん、これちなみにメタルって iOS だけ？
今んとこ iOS だけども、多分 OS10 にも遅かれ早かれ乗ってくるんじゃないかな。
うん、Apple TV にはどうですか？
Apple TV も、その A7 が乗れば乗るはず。
うんうん、これを布石にして、A7 が乗った Apple TV が出て、そこでゲームが開発できるっていう。
ああ、可能性はあるね。
そういう未来ですか？
うん。
それはなきにしもあらず。
はい。
まあ多分 A7 乗っければ、プレステ3相当くらいの絵は出るかな。
うん。なるほど。じゃあ、まあメタルについて、もうちょっと話してもいいでしょうけど。30分、40分になると思うんで。じゃあ、Swift に行きますか？
そうね。
新しいプログラミング言語ね。まあ、これは、予想してた人というか、ウィッシュリストに入ってた人はだいぶ多かったみたいで。
あ、そう。
まあ、僕の、よく聞いてる、アクシデンタルテックポッドキャストのジョン・シラク社とかは、新しい、オブジェクティブ C じゃない新しい言語みたいなことをまあずっと言ってるんですけど。
あ、まあ確かにね。
うん、だ今年の WWDC で出るっていうのはもうほぼ誰も予想してなかったことなんで。
だよね。
キーノートの時もね、僕あれ朝3時半ぐらいだったんですよ。昨日まで日本にいたんで。ホテルで見てて、もう体は相当眠いんだけど、なんか話がこう不穏な空気になってきて、オブジェクティブ C、ウィザウト C とか言って。
そうだね。
だから。わっとみたいな感じになったけど。
ざわついてたもんね。
かなりざわついたよね。
うん。
でも発表の時は、なんか会場の3分の1ぐらいはメディアの人なんで、完全にポカーみたいな感じだったらしい。
まあだってティム・クックが SDK の説明してたから、
ね。そうそう。なんか、かなりオークワードっていうか、ね、WWDC、デベロッパーのカンファレンスなのに、SDK、あ、ちなみに SDK わからない人のために説明すると、みたいな感じで、
ちょっと
変な感じだったけど。
うん。
これについては、ま、いろいろ話したいことはあると思うんですけども。
これ、うん、はい、その4年間作ってたっていうのがすごいよね。
ね。
リークし、せずにね。
うん。うん、もう全然知らなかった。
多分 Apple の中でもものすごくシークレットなプロジェクトとして進行してたって感じはするよね。
うん。でも一方でその割にはちゃんと出てきた時に結構ドキュメントも揃ってるし、
うん、
その API リファレンスも半分ぐらいは Swift のがもう書いてあるとか、なんかこう結構だから、なんかちゃんと準備されてるっていうか。まあ Apple いつもそうなんだけど、なんかこう、セッションとかも本当に全部ちゃんと作ってあるから、
うん、
多分、なんか何ヶ月も前、何ヶ月ってことはないかな。でも相当長いこと、
いや、うん、
ね、準備してて、でもそうなの、だからドキュメントとかさ、プレゼンテーションを作る人は、うん、やっぱそれなりの人数がいないと。
そうね。
できない作業だからさ。それでまあね、ここまで秘密を守れるっていうのも、まあなかなかすごいよね。
すごいすごい。
うん。
まあこのメインの開発をしてたのがクリス・ラットナーっていう、WWDC のセッションの時も、壇上でプレイグラウンドとかのデモしてましたけど、
うん、
この人は LLVM の開発者なんですよね。
うん、
で、サイトがあって、non.org っていう、ところに、後でショーノートにリンク貼っときますけど、この人結構アップルの人にしてはかなりオープンスタンスを取っていて、レジュメを自分で公開してるんですけども、何年にはどのプロジェクトをやってたって全部こう詳しく書いてあるんですよね。結構面白い。実際にこの2010年から4年間今開発をしていて、まあ出たと、うん、いうことなんですけども。
レジュメにも Swift をやってるって書いてあるの？
あ、もうね、書いてある。
もう書いてある。うん。
すごいね。
昨日か一昨日ぐらいにアップデートしたんだと思う。
この人若いんだよね。俺より若いと思う。
うん。
か、すごいなと思うけど。そうですね。まあ最初言語としては結構、まあ素直な言語というか、その、オブジェクティブ C みたいにも、一見してなんか、こう、他の言語とはなんか明らかに見た目が違うみたいなところはなくて、まあ今風の言語のハスケルとか、ラストとか、ルビーとか。
うん。
からいろんな要素をこう取ってきたような、そういう言語だね。
うん。なんかその、なんだろうな、なんかもう、魔術的な言語の方が楽しいことってあるじゃない？
うん。
誰にも使えないけど、俺は使えてるぜみたいなのがあったりするじゃない？なんか。そういうのは多分ないんだけど、
うん、
その一方で、こう、 今から始める人でもとか、まあ、すでに他の言語で多少できてる人がやってみたいなっていう時に障壁にならないのは結構大きいんじゃないのかな。
うん。
うん。
結構いろんな人が見て、Ruby 好きな人は、あ、これは Ruby っぽくていいって言うし、コーヒースクリプト見たい人は、あ、これコーヒースクリプトみたいでいいって言うし。
なんかね、その時点でもう成功してるよね、この言語はね。だから誰からもこれはないだろうって言われないっていう。
うん。
で、実はみんなからちょっとずついいとこ取ってるんだけど、それぞれの言語の信者はみんな、いや、これはパールのいいところなんだよとか、いや、ここは Python を参考にしてるよねとかって、だから自分の言語は良くて、
そう。
Swift を真似たみたいな風に言ってるのが良くて。
うん、
まあ、C++ のいいところも
いや、ないでしょ。
テンプレートとかね。
オペレーターオーバーライダーちょっとやめた方がいいかも。
まあ、確かにな。あれはやりすぎな気がするけど。まあ、でもそうやってなんかこう、だ八方美人的なところあるかもね。
うん。
だ誰もこう、嫌悪感を示してないというか。
うん。
まあね、明らかにっていう意味だけど。
具体的にプレゼンだとね、オブジェクティブ C よりもさらにこう、早いという、
うん。
うん。ところがあったけど、これは具体的にはどういうところ
なのかな？不思議なんだけど、あれなんで？
ね、一つ考えたんだけども、まあ、例えばその、オブジェクティブ C の関数コールが遅いんじゃないか説っていうのはあったんだけども。
メッセージセンド？
遅い説、
うんうん、
実際にはそのオブジェクティブ C の関数コールってそんなに遅くなくて。
あれキャッシュするよね。
そう、最初の1回は、うん、なんだろうな、ハッシュから拾ってくるんで、500サイクルくらいかな、かかることもあるんだけども、それをキャッシュするんで、それ以降はだいたい20命令とか、その、割と、まあ重いけどそんなに重くはない。うん、C++ の仮想関数コールに比べると、まあ、倍くらい遅いけど倍ならいいかなってくらい。
うん、
で、多分遅いのは、一つはその、NS オブジェクトとか、アレイのこの操作とか、
うん、
その辺が遅いんじゃないかっていう。
うん、
で、あと一つ考えたのは、コンカレンシーについてなんだけども、
うん、
もしかしたらその、まあ、C++C で OpenMP っていう仕様があるんだけれども、
うん
マルチプロセッサーへのそのタスク割り振りをまあ半自動でやってくれるっていうライブラリーなのね。まあ例えばそのループの最初と最後に OpenNP 用のノーテーションを書くとそのマルチコアに振ってくれるわけや、
うん、
でもしかしたらそういうことを勝手にやってくれる言語なんじゃないかなっていう。そうするとそのまあループがあったところをその2コアでやってくれればまあそれは早くなるだろうっていう。
うん
で、一つヒントとしては、その、誰かベンチマーク取ったところで、グローバル関数の、ごめん、グローバル変数のアクセスが結構遅いっていうベンチマーク結果があって。
それはオブジェクティブ C が？
Swift
で。Swift か、はい。
で、グローバル変数はすごく遅いけど、その、例えばアーギュメントとかにすると速くなるっていうベンチマーク結果があって、
うん、
それが何を意味するかっていうと、そのグローバル変数へのアクセスは、そのアトミックな、配達制御がかかって
る。ああ、そうかそうか、うん。なるほどね。
うん。
勝手にやったら、まあ確かにそうだね。
そう。
うん、
なんで多分もうすでにそのコンカレンシーの概念が取り入れられてるのかもしれない。
うん。確かにそのプレゼンで言ってたよね。こう、その、あ、ちくてか、プレゼンで言ってたのはベクタライゼーションか。
ベクタライゼーションも言ってた。
コンカレンシーは言ってないね。う
ん、ね、まあでも並列言語だっつってたから。
うん。
まあまあそうか。そういう意味ではそうか。
そう。で、その割にはその GCD 用のヘルパーとかもないんで、なんでかなと思ったら、うん、もしかしたら、こう、こんなこともあろうかと、すでにコンカレンシーは取り入れられてるのかもしれない。
なるほどね。
うん。
だとしたらなかなかすごいなっていう。
うん。
まああとはわかんないですけど、Objective-C って基本的にやっぱり C の上に乗ってるものなので、その辺のこう、C で安全にいろいろ実装しようとすると大変なところが、それが言語の中で実装できると、コンパイラー的には最適化しやすいとか、あるんじゃないですか。
うん、そうかもね。
うん、
だ結局、Objective-C、まあ C でもいいんだけど、安全に書くために、ユーザーが必要なそのロジックを追加するよりも、コンパイラーにやらせて最適化した方が早いとかいうのが
あるね。そうそうそう。だから、
う
ん、
まあそうね。
1対1にマッピングして早いというよりは、なんかのアルゴリズムがあって、それを実装したときに、Swift で書くのと Objective-C でいろんなこうイディオムを駆使して書くのでは、Swift の方が早いっていう、うん、そういう話もあると思うんだけど。
まあそのコンパイラー技術ってこの10年で本当に進化してるんで、 その、なんだろう、結果を取り入れてるかもっていう意味ではすごいなっていう。
確かにね。
うん。
オブジェクティブ C 自体も LLVM になってすごく速くなったとは言ってたけどね。
そうね、そうね。うん、まあ本当に LLVM にして、まあ Apple 的にはすごく良かったんじゃないかな。
そうだね。うん。これ10年ぐらいね、もうやってるけど。
うん。
LLVM を書いた人がいて、そういう人がこういう新しい言語を作れるっていうのが、Apple、底力っていうか。
だよね、うん。うん。
そう。コンパイラと OS を持ってるっていうのはすごく強いですよね。
まあ強いね。うん。うん、
まあ、言語を他の会社が作った言語を使ってね、訴えられたりする会社もある
から。また炎上するから、謝罪会見しないといけない。
いけないからね。まあさらっと流して。
バイトコードをプリプロセッサーまた通してとかね、うん、そういうの良くない。
良くないね。
これ以上は、これ以上は言えない。
本当だよね。あと、まあ、先週かな、その GFX が出た時に、なんか性的言語がいい、動的言語がいいみたいな話をして、まあ、彼は性的言語ファンなんですけども、うん、その一つ、メリットの一つとして、その、IDE とかエディターでいろいろ、実行しないでもプレビューとか、そのができるのがいいっていう話をしてて、うんうんうん、そのためにはこう結構型がある程度決まっていて、見えるのがいいみたいな話をしてたんですけど、このSwiftはまあ型安全であることはもちろんのこと、そのプレイグラウンドっていう、このレプルがついてくるっていうのがまたすごくて、うん、結構そのね、先々週かな、その Java みたいな硬い言語だと、その UI をいろいろ試したりするのが大変だみたいな話が出てたと思うんですけど、うん、もうそれに対する回答としてはもうバッチリ、なんじゃないのっていう。
だよね。2週間後に回答が出るとは思わなかった。
まあ、型の指定方法がちょっと気持ち悪いけど。
ちょっとね。
うん、アクションスクリプトかっていうね。
そうね。これはまあ、バートレットを作ったからしょうがないんだろうけど、きっと。
うん。
うん。
うん、っていうと？
いや、だから、バートレットの2つにしたら、バーにすると、NS ストリングなのよ。あ、違う、NS ミュータブルストリングなのよ。レットにすると NS ストリング。だから、イミュータブルになる、
ね。レッドはイミュータブルだね。
そうそうそう。だからその2つを指定して、レッドを使って多分この最適化とかをしたかったと思うんだよね。
ああ、なるほど。
コンパイラーで、だからこう、イミュータブルだって分かれば安全になる。その、違うところに置けるから。うん、それで多分バーと、だから、どっちのパラメータを重視したいかなんだよね。ストリングって書いて、だから NS ストリングかミュータブルストリングって書いて、それも嫌だなって思うか、バーって書いて、ストリングにして、そのイミュータブルにしたかった、イミュータブルにしたかったらレッドにするかみたいな。だからそこでこう、悩んだ結果、バートレッドにしたのかなっていうのと、まあ、あと、だからこれ省略できるでしょ？
うん。
うん。型を省略できる。
省略できるから、まあ、そっちでも使っていいよってことにしたかったのかな。
ああ。
うん。
まあ、ストリングはでもストリングなんとかって書いた方が短くないかな。
うん、まあね。
まあなんか、ミュータブルにする、うん、イミュータブルにするノーテーションっていうのがあれば、だけども、まあ、それがめんどくさかったのかな。
そうね。だから、まあ、なんか、ノーテーションというか、すでに、クエスチョンマークはすでに使ってるから。
あそうね。
なんか、デピッ。
コンスタとかありえないしね。
ありえないね。だから、びっくりマークももう使ってるから、まあなんか、こう、いろいろ考えてここにしたのかな。
なるほどね。
うん。まあ、確かにちょっと、気持ち悪いけどね。あそこだけは若干嫌だなとは思うけど。
まあでもこれ実際その、例えば、iOS アプリの UI とか、そのグラフィックスのやつとかをやるときに、プレイグラウンドでいろいろパラメータを書いてすぐ右で動かせるし、あとなんかタイムスライダーみたいなのがついてて、そのアプリのどの時点みたいなのが巻き戻しできるっていうのがすごいテクノロジーだよね、なんか。
うん。
面白い。
うん。
あれはまあ、その、なんていうかこう、ちょっとスクリプト言語っぽいところも使えるっていう意味で、いいよね。スクリプト言語っぽく書けるというか、
ね。そう、メイン関数が必要ないというね。
そうだね。
うん、だから確かに、メインファイルってとこに置くと、それが勝手に平文で実行されるんで、本当にスクリプト言語みたいな感じはあるよね。
うんうん、
そうだな、うん。この番組でたまに紹介される Ruby Motion なんですけども。
たまに紹介される、うん。
あったね、それ。
なんかこれが出てきたことによってちょっと、別に Ruby Motion がこれで終了するかというと、まあそうではないのかもしれないけど、なんか Ruby Motion を使いたい理由の、なんか、半分以上が、 これによってなくなってしまったような。
確かにな。その、まあ、もちろん Ruby がすごい好きっていう理由はまだあると思うんだけれども、うん、その、Objective-C はなって思ってるのが理由だったら確かにもうないかもね。
そう、しかも Xcode でいろいろ保管とかはね、使い続けられるから、そうそうそう、もうベストオブボスワールズっていうか、
うんうん。うん、そうだよね。うん。もう Emax の呪縛からも解き放たれるし
。そうね。いや、Ruby Motion はその先週も言いましたけど、Android に対応っていうのを先週かな発表してたんで、ね、
うん、
タイミングとしては、良かったというか。
そうだよね、なんか。
うん。もしこれが発表してなかったら、なんかもう、ちょっとお通夜モードが漂っちゃうとこだったんだけど、という見方もあるのかなと思いますけど。
うん、でもまあさ、その Ruby もさ、昔その Ruby Cocoa とか言ってさ、
うん、
ね、まあ、てか Ruby Motion を作ってた人がもともと Apple だからさ、
うん、
人。だから、もう2005年とか6年ぐらいから多分 Ruby Binding やってて、だからなんかそういうことをしたいなっていう、モチベーションはもしかしたらずっとあったのかもね。
うん、
Objective-C はやっぱないなっていうふうに思ってる人たちがそれなりにいて、まあ、だから Ruby の Binding だけじゃなくて Python もあったんだけど、その Python Binding も昔はあったんだけど、そのいろいろ試してみたけど、結局まあ2010年ぐらい、2009年だったかなぐらいにそのプロジェクト全部なんかやめちゃって、
うん、
でまあだからこれはね、Swift 始まったのは2010年だからな、タイミング的には。
そうだよね。
やっぱ作んなきゃなみたいなことになったのかもね。
うん。
人の言語を借りてきてバインディングするんじゃなくて、作り直さないとやっぱダメかなみたいな。
うちでやると。
うん。
うん、まあ Apple 的にはその Objective-C をリプレイするものとしていろんなプロジェクトが社内で動いてたのだろうっていうので、
うんうん
うん、まあ Ruby Motion というか、マックルビーか。とか、ルビーココアとかっていうのも、うん、まあ、それに、リプレイスできるものの可能性として多分探ってたんだろうけどね。
そうだね。だから、うん、まあ、その、必ずしもそれがダメっていうわけじゃなくて、やっぱこう、いろいろと探ってみて、まあ、オブジェクト C 自体がちょっと変わってる言語だから、やっぱりこう、バインディングが厳しかったのかもね。
うん。
いろいろと。まあ、もちろん速度の問題とかもあるだろうし、
うん、
やっぱり最初、ルビーココアとかはやっぱり、こう、MacOS 10がターゲットだったんだよね。開発始めた時は多分まだ iPhone 存在してないくらいだし、
うん、
まあその UI メインだからコードの部分は遅くてもいいだろうみたいな感じで、VM でもいいし、Ruby がちょっと遅かろうがなんだろうが、まあ、デスクトップだったら大したことないよみたいな感じだったのが、その iOS になってそういうこと言ってられなくなったのもあって、
うん、
やっぱりコンパイルする言語じゃないとダメかなみたいなところももしかしたらあったのかもね。
そうだね。
うん。
はい。このSwift はオープンソースになるのかっていうのはちょっと僕は気になっ、まあ気になっているというかちょっと感じてて。作者の人のそのオープンな姿勢とか LLVM 自体はね、今オープンソースなんで、
うん、
なんか可能性はゼロじゃないのかなと思うんですけど。
ていうかまだオープンじゃないんだこれ。オープンなんだと思ってる。
仕様とそのドキュメントは、公開はされてるけど、ライセンス的にはオープンではないよね。
まあコンパイラーはオープンになるんじゃないかな。ランタイムはわかんないけどね。
うん。
そうね。
うん。
でもまあそう、オブジェクト C と違って、ランタイムは、そんなに重要？
まあその、コンカレンシー、さっき言ったコンカレンシーがどこまで組み入れられてるか。
その辺か、
うん。うん。いやなんか GC とかもその、アークベースだったりとかするので、うん、なんかランタイムが、結構他のランタイムに移植するっていうのはなんか非常に難しいのかなっていう気もするんですけど、
ちょっとオブジェクティブ C に、ディペンデンシーが強いかもね。
まあでもあれとかこれ自分たちで持ってるからさ、そのライブラリーじゃないじゃん、オブジェクティブ C と違って、
うん、
だからオブジェクティブ C 自体はさ昔からオープンソースだったけど、結局コアファウンデーションとか使えないから、まあほとんど何もできないみたいなのとは違うんじゃない？もしオープンされればだけどね、もちろんね。
うん。
うん。
まあ、どうにかして移植したいよね。
移植したらね、まあ、理想は広がるというか、もうサーバーサイドはもちろんのこと、ね、まあ、アンドロイドのアプリを Swift で書くとか。
確かにね。
うん。いや、なんかさ、さっきも言いましたけど、メディアの人はこの Swift がどういう意味を持つのかっていうのはほとんど分かってない人が多くて、
うん、
GDNet になんかひどい記事が載っていて、なんかアップルのこの Swift はアップルの悪いところを結晶化したような言語だみたいな感じで。ショーノートのとこに貼っときますけども、今見てるショーノートね、上の一番上の方に書いてある、オーバーオールのとこに書いてあるんですけど。 結局その、まあ他のね、使い慣れてる言語をみんなプログラマーっていうのは使いたいんであって、Apple の開発でしか使えないような言語を、うん、デベロッパーに使わせるのは本当クソだみたいな感じで書いてて、うーんっていう。
今もそうだっつ。
まあこれがエンタープライズの人の考え方なんだなっていうのは非常に参考になった、
ね。エンタープライズのだよね、
うん。なるほどね。まあやっぱ邪魔かな。
いや彼らはそういうことで考えてないんだよね当然。C シャープか Java じゃないのなんでだみたいな感じで。
うん。
なるほど。
変
数名がユニコードで付けられるようになってる。
ああそうね。
そう。まあだから絵文字も変数に使えるのかとか。
うん。
全角スペースも変数名に使えるのかね。この辺は気になる。気になる。
絵文字はもう。公式ドキュメントに絵文字の変数名とかクラス名とかあるからね。
うん。
ね、
うん。ええ、うん。混沌としそうだよね。
まあ、まあ、あれ、まあ使うなって話だと思うんだけど。
いや、やめれってことで。
うん。すごいよね。
いや、なんかゴルフプログラミングするにはいいかも。短いコードでいかに表現するか、
う
ん。
ああ、
ね、
あなるほどね。
うん。2バイトですごい意味表現できる、ね。
そうそうそう。
まあ、ちょっと気になったのが、正規表現とかがないことかな。
うん。
正規表現はまあ、なくていいかな。
いるよ。いるよ。ネットのアプリ書くのに。
まあでも、ライブラリあるでしょ。NS レギュラーエクスプレッションだっけ、
うん、そうそうそう。だからそうすると NS ストリングにしないといけないでしょ。
ああ。
NS ストリングとストリングは違うじゃない？多分。違うよね。てか、だからあれも、ディクショナリも全部違うんだよね。NS なんとかとは。
うん、
完全に等価的に変換しないから、
うんうん、
と考えると、まあなんかちょっとめんどくさいなっていう気はするけど。
まあでもな、正規表現ね。
うん、
まあそもそも JavaScript についてるのが間違いっていう。
なんでだ
昔 JavaScript のコンパイラ作った時に本当あれ大変だったです。
まあ実装するのは大変だろうけどね。
そうね。うん、
やめてほしい。
大変だろうね。
ただその、ココアの API っていうのは、まあ今回に関しては、変わらないので、当然まあ Objective-C のコードと、Swift のコードは、まあ同時に一つのプロジェクトの中に混在することもできるし、
うんうんうん、
まあ今まで Objective-C でプログラム書いてた人は、Objective-C を使わなくてよくなるだけで、その今まで使ってたココアの API とかはそのまま、その知識はそのまま使えるっていうのはね。
そうそうそう。
うん、
でかいとは思うんだけど、ただ、まあ、よく見るのは、その、今のココアの API とかが、まあ、Objective-C を前提に作られてる API とか、その、があるので、まあ、この綺麗な Swift の言語にすると、Objective-C のなんか、見にくいところは消えるんだけど、なんか API のパラメータとか、なんか、プレフィックスがどうこうとかいうのは消えないという。
うん、そういうのは。まあ、あれは消えないっていうか、もう、あれ、ポリシーやってるから、何を使っても消えないでしょ。
うん。
うん。長ったらしい API 名は。
うん
ね、
でも Swift のいいところをこう活かした新しい API とかフレームワークとか今後出てくるってことはないんですか？
まあその辺僕気になってるのは Apple がいつから本当に Swift だけをでフレームワーク作るのかなと思って。
うん、
だ今回いろいろ出たじゃない？そのホームキットとかさ、ヘルスキットとかって、まあ全部フレームワークで Objective-C のコードなんだけど、うん、その iOS 8か9か知らないけどどっかから今回はもう実装も全部スイフトですみたいなことにするのかな。
うん、
だってこってスイフトの方が早いんだったらさ、そっちにする一応モチベーションはあるわけじゃない？
もうオブジェクティブ C 使う意味がないよね。
うん。だからまあ互換性は用意するから多分スイフトで書いてヘッダーだけジェネレートするみたいな感じでなんかオブジェクティブ C を使ってる人も使えますよみたいなことはすると思うんだけど。うん、
まあここで切ってくるのがやっぱアップルウェイじゃないか。
ああ確かにね。うん確かにな。
もうアップスターにもサブミッションできなくなる。
ありえるな。でも一応バイナリーコンパチブルはずっと保つとは言ってたよ。
ああ、そう。
うん。
今はそう言ってるけど。
うん、まあ今はそう言ってるけどね。
下の根の乾かないうちにね、変えてくるかもしれないけど、
まあね。確かにね。
いや、そのアクとかみたいにその、古いモデルと新しいモデルが、まあ X コートとかの中で混在できる時期があって、でそのうちこう、新しい API で、もう Objective-C のコードは、使えませんみたいな。
うん、
何年先か先にあってもおかしくないかなと。
そういえばその Swift デブだっけ、なんかツイッターあれ公式なのかちょっと非公式なのかよくわかんないけど、オブジェクティブ C はリタイアしましたみたいな写真貼ってたよね。
うん、なんか、うん、お年寄りと、なんか妊婦さんとオブジェクティブ C プログラマー優先席みたいな、若干オフェンシブなツイートがね、流れてたけど。
まあそのオブジェクティブ C との互換性捨てたら、そのさっき言った API 名が長いとか、そういうのも全部綺麗なんじゃないかな。
うん。いや、その結局、フレームワークにあるネームスペース問題っていうのは、その Swift にはネームスペースはあるけど、Cocoa の API にはネームスペースないんで、結局 SK なんちゃらかんちゃらとかはそのまま使わなきゃいけないわけだよね。
うん、確かにね。うん。その辺はまあ変わるのかな。
まあまあ。
変わるかもね。
Swift がうまくいって、こう、なってくれば来年、再来年、
な
ってく
るっていう、ね。そうね。だから、これからやっぱどれぐらいの人が使ってくるかだと思うんだよね。
うん。
その、アップストアに、だってサブミットされるなんか 85% が Swift とか言われるとさすがにもういいかみたいに思うかもしれないしさ。
うん。
うん。その辺はまあまだ出たばっかだからわかんないけど。一方でやっぱ、そのなんだろう。僕今そのアクティブにその作ってるアプリがなくて、まあちょうどその今年の後半にかけて一個アプリを作ろうかなと思ってたとこなんだけど、うん、すごいいいタイミングでこれ出てきてすごく嬉しいんだけど、一方で、もしこれが自分がそのエコフォンとか作ってる時に出てたら、相当これ困るなっていうか、だから面白そうだし使ってみたいけど、
うん、
でもなんだろう、3ヶ月後にはちゃんとシップしないといけないから、あんまりこう遊んでもられないじゃない、
うん、
だから、まあ実際すでにその何人か知ってるデベロッパーはもう3ヶ月間 Swift のことは一切もう見ないって言ってる人がいるのね。
うん、
だからその今あるのを iOS 8とかに対応する方がよっぽどもう大変だから、
うん、
そのデストラクションになるから、Swift は3ヶ月間忘れることにするみたいなことを言ってる人が結構いて、
うん、
だ今も、アプリを持ってる人にとっては、なかなかこう、頭が痛いんじゃないかなって。
それは、なんというか、喉から手が出るほど遊んでみたいけど、
う
ん、
そうそうそう。
シップできるのはね、デイワンとはいえ、10月、うん、11月になるわけだからね。
そう。で、しかもどれぐらいちゃんと動くかもよくわかんないし、
うん、
その、ね、新しい言語を勉強するとやっぱそれなりにね、時間もかかるからさ、なんかどっかでハマった時に何が悪いかよくわかんないとかさ、そういうことになるのがあれだからっていうんで、こう頭を抱えてる人は結構いるかなって。
一応ね、ディスクレーマーとしては使用、言語の使用は変わるかもしれませんっていうのね、そうそうそう、書いてるからね、
うん、
あれかな、 X コードに Objective-C2Swift ってコンバーター
あー、でもなんかそれもなんかそれこそ用意すんじゃない、逆もあるかもしれないけど、もしかして、
うん、うん、
だってさ、その、オブジェクティブ C、例えば、サードパーティーでライブラリとか出してる会社は結構あるのね。その、ココアポッツとかじゃなくて、その、例えば、広告とかは、その、広告のコードまでくれないわけよ、広告会社さんは、
うん。
その、そこは見られたくないから、ヘッダーとライブラリだけくれるのね。でそういう人たちが、もう Swift にしたいなって言った時は、やっぱり、その Swift to オブジェクティブ C、あと、まあ、せめてそのヘッダーだけでもこうコンバートするようなツールがないと使えないからさ、まあそういう人がどれぐらいいるかちょっとわかんないけど、需要はあると思うよ。
そうだね、うん、実際これ Swift と Cocoa Pods みたいなの別に並列で使えるんですよね、基本的には
使えると思う、うんうん、今のところだから Swift から Objective-C は全部多分アクセスできるんだけど、だから逆がどうなるのかがちょっとわかんないというか、その、出てるドキュメントは基本的に Swift の言語のことしか説明してなくて、うん、別のドキュメントに多少その Objective-C とのなんか連携がどんどんどんどんとか書いてあるんだけど、
うん、
そんなにまだそこも詳しく書いてないし、まあ僕もそんな読んでないから、
うん、
どれぐらいできるのかわかんないんだけども。
そうだね。
うん。
メッセージセンドとかするのかな？
Objective-C に。
それもな
ね。まあ言語でこれだけ文法について話せるのも久々かな。
そうだね、本当だね、
うん、
面白いなと思ったのは、あのセッターゲッターと別にウィルセットディズセットっていうのがあるのがいかにも UI の会社だ、オブザーバーなんだよね、
うん、
そのがあって、そういうところはちょっと UI を作るのに意識してるなっていう、
うん、
だから必ず大体そういうの必要になるんだよね、 UI 書いてると。だからもう言語でサポートしますみたいなさ、うん、
まあそういうふうに言語でやるといろいろオプティマイズポイントが増える。
そうそうそう、うん、
このストリングインターポレーションがバックスラッシュカッコっていうね、うん、ちょっと見慣れない感じの。
そうだね。
だけど、
うん、
バックスラッシュか。
うん。
そう。だから、これは C のリテラルをそのまま使ってるからだと思うけどね。
うん。バックスラッシュ T とか。バックスラッシュ。
そう、N とか T とかそういうのから、そのままやるっていう。
うん。まあ、ちょろっと長くなってきたんで、一旦ラップアップをしますかね。
ね、
うん、まあ、全般的になんか、ありますか？感想とか。WWDC キーノートに関して。
これちなみに4400個 API 出てきたっていうのは最初の OS2 より多い iOS2、iPhone SDK2 か、
うん。
最初に出てきたやつよりも API が多いとかどっかで読んだんだけど。
あ、差分が
差分というか、だから一応 New API が4400個って今回発表してたんだけど、うん、最初の iPhone SDK が出た時に、まあもう一遍ビデオ見れば言ってると思うんだけど、いくつだって4、そんななかった気がするんだよね、確か。うん、2000何歩とかだった気がするから、もしかしてその、何？それを最初の iPhone SDK より大きいリリースというか、API の差分で言うとね。
うん。
うん。それはすごいなと思う。
まあでも4000個のうちのなんか2000個は API がちょっと引数が1個増えましたとかそういう。
まあ可能性はあるけどね。
可能性もあるけど。
うん。
まあざっと見て、クレイグのカラーがすごくよく出てるんで、
うん、
まあ彼の、その方向性と、紙ネタがどこまでいくかっていうのが注目。
紙ネタ。
紙ネタ、ちょっと3回ぐらい使ってた、やりすぎ感が若干あったけどね。
まあね。
うん。うん、毎年こう、あのゲームセンターのアカウント名とかに、ヘアネタがあったりとかして、こう小ネタな感じだったけど、
うん。
こう、大々的にやってた感じはあるよね。
まあ、染めてきたら、あ、すごいな、っていう。この人、本物だな
。いや、ほんと、でも、あの、アップル、僕はそのアップルデベロッパーじゃないので、まあ、そこまで気持ちはわかんないんですけど、あの、いろんなツイッターの評判とかを見ると、まあ、さっきも言いましたけど、こう、アップルがこんなことしないだろうって思ったのをやってきたので、こう、いい意味で裏切られて、っていう人が結構多いなという、うん、そういう感じをしました。ね、う
ん、ここまで、ね、サードパーティーのためになんか、っていうかまあ、もちろんやってるんだけども、こんなにまとめて出てきたのは多分本当に初めてだから、
うん、
すごいよね。うん。
こう地道な、
うん。
ね、地道なね、缶の開発を多分やってたんだろうなっていう
感じですね。そうね。一方でまあ、大変だろうなと思うけどね、これなんか、すごい、こんなに。
うん、
まあ、前回の iOS 7も多分みんなすごい死んでたと思うんだけど、うん、その3ヶ月でね、UI 全部書き直してとか。
はいはい、
今回もだから、まあ、まあ、関係ないっていうか使わないって決めればいい API もいくつかあるけど、
うん、
その、まあ、エクステンシビリティとかもさ、
ね、
なんかちゃんとやろうと思えば、相当頑張って開発しないといけないから、
うん、
その、大変は大変だろうね。うん、作ってる人はね。
うん、まあ、僕はあの、iOS のアプリちょっと、一瞬作って飽きてたんですけど、ね、まあ、うん、スイフトで書き直そうかなって。
書き直して。
まあ、大したあのね、アプリじゃないんで、すぐできそうですけどね。
うん、そうね。この間、オブジェクティブ C 今から始めるのはずるいよとか言ってたけど、
うん、
もうそれすら古くなって
る。まだやってるな。
まだオブジェクティブ C やってたのみたいな。
もう今から iOS の開発するのはもうずるいにも程があるっていうね。
ずるいにも程がある。
そういう感じになってきてるね。
うん、
はい。まあ、そのとこで、一旦、
待
てますかね。
ね
はい、今日のショーノートは、rebuild.fm/46にいろいろまとめておきます。で、おとといかな、日曜日に日本で、GitHub 会議というのをやったんですけども、500人ぐらい人が来まして、大盛況だったんですが、
すごいね。
録音は一応してますので、来週かな、エピソード47として公開する予定ですので、無料で基本的には聞けるようにするので、お待ちください。というわけで、WWDC の話をしました。
はい。
こんな感じです。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。